はい、それでは、マルコによる福音書の16章を開いてください。マルコによる福音書の16章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、このマルコによる福音書ですね、ついに16章に入るんですね。ちょうどこの受難と復活のこの時期にですね、私たちがここの箇所に入ってきましたので、そのままですね、普通ですともう特別なメッセージになるんですけども、そのままこの行っていきたいと思います。前回イエス様が十字架につけられて死なれて葬られるという苦しみを味わい、そしてこの16章で見ていくのは、この方がよみがえられたということであります。でパウロがこの復活にすべて寄っているよ、この復活がなければ私たちの信じていることはすべて虚しいよってこう言ってるんです。キリスト教がキリスト教であるゆえんは、イエスが死んでいたのに3日目によみがえったんだということです。しかも蘇生したのではなくて、ね、こうなんか息を吹き返して死んだっていうのではなくて、永遠に生きるように復活されたということなんです。でこの良き知らせを、グッドニュースを私たちは信じ伝えていっているんですね。死んでいるのによみがえった。で前回は死んだんだという事実を受け入れなければいけないということでした。イエスが確かに死んで葬られて、女たちがその葬られる場所までどこに葬られたかということを知って、石が転がされて閉じられたというところも見ました。その続きになりますが、一節をご覧ください。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行ったということですけれども、この安息日が終わったのでと書いてあります。で前回の見たところで、安息日の前にですね、このご遺体を十字架から取り下ろす、下げ渡すようにアリマタヤのヨセフがこのピラトにお願いをしたんです。なぜかというと、ユダヤ人は安息日には一切の労働をしてはならない、この死者を葬るということも仕事っていうか、この体を動かすことになるのでしてはいけないということです。けれどもこの天布にくるまうだけではなくて、その遺体に香料を塗るんですね。それはまあ臭みが取れるっていうか、この腐敗がこうあまり腐敗しないように、まあ、今で言うとドライアイスみたいなものですよですね。でこれをするためにですね、この次 の, あの安息日が明けてから終わってからということになるんですね。それをする時間もなかったんです。すぐに墓に葬ったわけなんです。でここで出てくるマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメですね、彼女たちは十字架でこのイエス様つけられているところもしっかりと見ていました。遠くからですけどね、この15章の40節を見ると、この女性たちが出てきて、そして葬られるところですね、それは47節にその3人のうちの2人の名前、2人のマリアの名前も出てきて、その同一人物がですね、今行こうとしているイエスに油を塗りに行こうとしているわけなんです。安息日が終わるのは実は土曜日の夜ですね、日没に入ってからです。ユダヤ人は日の出から1日ではなくて日没から1日を数えますから、土曜の夜ですね。そしてこの香料を買いに行ったんですよ早速、ね、安息日が終わったから。 でも真夜中ですから、夜だからな見に行けないですよね。なので朝を待ったんです、日曜日の朝を。で、まあ、少しでもこう見ることができるその時間、なるべく早く行って、そしてですね、彼女たちは次ですね、見てください。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたと。前回話しましたように、墓、ユダヤ人の墓で裕福な人たちの墓というのは、この岩をですね、横にくり抜いたこの横穴式みたいな墓になっています。そしてその墓のところに、なんていうのかな、このベッドみたいにこう掘るんですよね、全部ね、削って掘るんです。ベッドみたいに、でこの字にしてみたりですね、こうして、でそこに遺体を安置するわけなんです。でこの前話しましたように、その遺体を1年ぐらいかけて、まあ、腐敗というか腐食させて白骨化したものを1年ぐらい後に骨箱っていうんですが、骨壺っていうよりも骨箱ですね、箱になってるんですね、に入れて、そしてまた使っていくと。でもイエス様の場合はまだ一度も使ったことのない新品の、新品というか新しい墓だったわけなんですよね。で誰が石を転がしてくれるでしょうかということなんです。でこの石は非常に重いんです。力のある男でも2人ぐらいは必要です。だから女性たちはこれでどうすればいいのかなっていうふうに悩んでいました。でここまでだったら普通の物語だったんです。偉大な預言者がいて、これイエスがいてですね。ところが、このあ、そしてこの女たちは献身的にイエス様にいろんなことで仕えていて、ついていった、このガリラヤからもずっとついてきたわけですね。で希望を持っていたのに、なぜかローマ当局によって十字架に処刑されてしまったわけなんです。で男の弟子たちはとっくの昔に見捨ててしまっているわけなんです。どうでしょうか、とっても愛している人がいて、まあ、女性の方々ね、特に共感できると思うんですけども、とても愛している人がいて無残にも死んでしまったら、後できるこの献身的な愛の行為って丁重に埋葬することですよね。このことを女性が行っていったわけなんです。ところが大変起こるんですよね。大変起こります。でこの大変のゆえに、私たちキリスト教会は日曜日に礼拝を守ってるって言ってもいいでしょう。だ本当は1年に1回じゃないんですね、復活祭は。毎週復活祭です。4節をご覧ください。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。彼女たちは急いで歩いてて、多分道が良くなかったんでしょうね。凸凹だったから、こう下をこう見ながら歩いていて、でふっとこう見たら、え、今顔見てください、私はね、じゃないと分かんないです。え、石が転がしてあったんです。そしてよくですね、描かれているこの、イエス様が葬られた墓のね、絵っていうのはね、かなりこう大きなこう穴になっているように見えるんですよね。けれどもここを見ると、こう覗いていかなければいけないような、で遺跡でたくさん残ってるんですが、結構小さいです。だからもうこういうふうにかがまなきゃいけないぐらいの、まあ、小さいもので、だったと思いますね。でそこで覗いて中に入ってみると、なんと真っ白な衣を着た青年が右側に座ってたと。 で、この真っ白な衣をまとった青年というのは明らかに天からの使い、天使です。で、聖書にはこのように神々しい力ある天使が人の姿をとって現れることが書いてあります。非常に驚いたとあります。で、この天使に出会った、天からの使いに出会った人々の反応が他のところにもたくさん書いてあるんですけれども、このように恐ろしくなったとか、ある時には死人のようになってしまったとか、倒れてしまったとか、そのようなことが書いてあります。なぜかというと、天からこの神のおられる天から直接使わされているので、神の栄光とか力とか清さを映し出しているからなんです。で、私たちは天というと、よく日本の人にはね、ちょっと古い人しか分かんないけどね、お礼は死んじまっただって言うたことなんですけど、ね、お礼は死んじまった、天国に行っただ、で、天国は良いとこなんだけど、一度はおいでよ、次は酒はうまいし姉ちゃん綺麗だなんですよ、極楽、なんかちょっとね、温泉宿に行ってね、宴会やってね、でちょっとお姉ちゃんに相手してもらってお酒飲んでって、そういうイメージじゃないですか。しかし天から来た天使にしろ、また主ご自身が例えば市内さんだと天から降りて来られるにしろ、みんな私はもうダメだ、死んでしまうというほどの恐ろしさを感じているわけなんです。なぜかというと、そこは天というのは完全で正しい神が住んでおられるからなんです。神が住んでいるところに天国があると言ってもいいです。神に出会うって、天に出会うって言ってもいいかもしれません。天国に触れるって言ってもいいかもしれません。イエス様がだから天の国に入ることができる、その幸せはまず何て言ってますか、心の貧しいものなんだ。宗教とか道徳がこうか、心が豊かになりましょうって教えますですね。もっと満たされましょうって教えます。ところがイエス様は正反対のことを言われました。ここで心っていうのは霊って訳さなきゃ本当はいけないところなんですね。英語だったら poor in spirit ってスピリットってなってるんですよ。で、ここで言ってる poor、 貧しいというのも、私たちの日本人特に考える貧しさっていうのはね、政府の、お世話になってるぐらいですよね。ここで言ってる貧しいっていうのは乞食、いや、もっとすごいです、何にもなくなっている、私には何にも良いものがない、もう私はダメだ、私はもう生きているけど死んだようなものになっている、その時にその人は天の御国に入れるんだって言ってるんです。私たちが考える福音とこの良い知らせとイエス様が言われている幸せ、福音というのは正反対ですね。自分が今ダメだって思っていらっしゃる方、もう私はやっていけないって思っている方、あとクリスチャンだったらば、もうクリスチャンとしてもちゃんとできてない、むしろ天の御国に入れる入り口に入っています。で、青年は言った、6節も言ってください。驚くことはありません、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう、あの方はよみがえられました、ここにはおられません、ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。驚くことはないとこの青年が言いました。なぜかというとですね、もうイエス様ずっと言ってたんですよ。話はイエス様がまだ十字架につけられる前に弟子たちに何度もはっきりと、私は十字架につけられるけども3日目に 蘇って、蘇るからガリラヤで会おうとまで言ってくださったんです。でもそういう言葉を聞いてもね、当時はね、文字通りじゃなかったんですよ。聞いても私たちもありません？こうわーっとなんかいろんなこと言われて、もう驚いちゃって、なんか言ってんだけど上の空、耳では物理的には聞こえてるんだけど、日本語としては聞こえてるんだけど、もうなんか素通りしてるぐらい、わからない、何言われてるんですか。で、彼らにとってもそうだった。でも驚くことない、言った通りのことをイエス様はしているだけだ。あの方はよみがえられた、ここにはおられないということです。で、もう一度確かめさせます。ここに収められていた場所ですよと、この収められていたこの位置までですね、そこまで指し示してくださったんです、くれたんですね。前回の学びが死亡確認ってすごく大事だよっていう学びをしました。イエス様は死んだっていうことを百人隊長もはっきりと確認したんです。なぜかというと、人間って死んだことを受け入れるってすごく難しいんです。はっきり分かっていても愛している人であればどうしても話しかけてしまうしですね、今でも生きているかのようにみなして生きたいと願うわけなんです。これ当然ですよ、人間だったら。けれども本当に死んだんだっていうことを認めなければいけない。これはあらゆる人間が救われるための可能性にも、死んでしまった、もう本当に希望がなくなった、死んだんだ、終わったんだっていうことを知る必要があるということを前回話しました。今日はここにいない、生き返ったんだという確認が必要なんです。この2つが必要なんです。ここにはいないということなんです。で、イスラエルにはですね、エルサレムには2つの、この主に2つのこのイエスの墓ではないかと言われているところがあります。一つは聖墳墓教会、まあ、伝統的なところです。で、もう一つはイギリスの聖公会ですね。だからプロテスタント系ですけれども、の人がずっと後に見つけたところがあります。で、おそらく聖墳墓教会だとは言われてるんですね。まあ、でも、そのソロの墓っていうその聖公会、これイギリスの人が見つけたところの方が、この、なんていうのかな、落ち着きます。で、それっぽいんです。で、私初めてそこ行った、いや、その前に行った人から写真を見せてもらったんです。で、なんか何もないですよ、遺骨も何もないです。で、扉のところに、この方はここにはおられません、よみがえられたからですって書いてあるんです。じゃあどこ行ったのっていうふうに思いました、私は。もちろんクリスチャンになってからそれ見たから、もちろんイエス様の復活は信じてたんだけれども、改めてこの事実をですね、もう一度、いなきゃダメじゃん、墓なんだからここは、私たちも確認が必要かな。これ事実なんですね。なんか心理的な状況とか、なんていうの、こう概念だとか哲学だとか、こういう復活というなんていうの、信念だとか、そんなんじゃない、事実なんですよ、事実。で、この事実を受け入れるときに、その通りですと受け入れるときにですね、人生が変わります。180度変わります。今まではこれが現実だ、これはもう終わりだ、どうしようもないというのは、これが全てだった。ちょうどイエス様が死なれたと同じように、希望も全部なくなった。ここにはないよ、生き返ったよっていうのは事実なんだよ。 つまりあなたにはイエス・キリストの命にあって新しい人生、命、全てが新しくされるんだよって。実はもう天と地が全部変えられて、新しい天と新しい地にまで全てが新しくなるという希望までも与えられてるんだよ。でこういうことを話すとですね、いや何言ってるんだと、私今までいろいろ試したけれども何も変わんないんだ、一日一日をただ暮らしていくだけなんだというふうに、こっちの方が現実だって思っちゃうんです。俺の会社はもう倒産したしとかですね、もう私の結婚生活はズタズタで、まあただの同じ屋根の下で、まあ赤の他人だけでもその人と今一緒にいるだけだとか、こういう現実だよ、こういうのが事実だよって言ってんだけど、これはちょうど遺体を探しに行った女と同じです。これ現実なんですよ、彼女にとって、彼女たちにとっては当然そうなんですよ。しかし事実は逆になりました。死んでいるという方が幻想というか過去の記憶であって、3日前の記憶であって、その事実はもう変えられたんだよ。新しい命が与えられたんだよ。あとは何をするだけ、信じるだけなんです。受け入れるだけなんです。この作業をしていくだけなんです。クリスチャン生活を複雑にしないでください。この信仰によって私たちは救われていて生きてるんです。そしてまだイエス様を信じてない方は、このことをただ信じて受け入れるだけで、自分が罪を持っている、負債を持っているけれども、これをイエス様が全部十字架の上で受けてくださって、そしてよみがえってくださったんだということをただ受け入れ信じるだけで、新しい命が自分のうちに働きます。ちょうどこれはコンセント入れるようなもんですよ。今もさっきなんか一生懸命ね、なんかなかなか消せないからこういろいろいじってましたけれども、消えてるものをつけるだけですよね。ただつけるだけです。あともう全部流れて、ここまで東電が持ってきてくれてる電気、エネルギーをね、あとだけなんです。復活の命が働いています。でこれは当然死んだのに生きるという命ですから、人間技じゃないんです。天と地を作られた方の技なんです。だからイエス様は、金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るよりももっと難しいって言ったんです。ラクダが針の穴を通るよりも難しいって言ったんです。そんな誰が救われるんですかって弟子は答えました。イエス様は言われました。そうです、人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。7節を見てください。さあ行って弟子たちとペテルに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。今度その事実を見たら伝えなさいってこうイエス様おっしゃってるんです。これが福音宣教の始まりですね。伝えなさいって言って、でそれでペテロにってわざと言ってるんですね。イエス様が弟子たちとペテロに、でこのマルコによる福音書を学んでたらペテロが出てきた最後の場面っていうのを思い出せると思うんです。どうですか、ペテロが出てきた最後の場面、14章の最後なんです。ちょっと読んでみましょうか。72節です。開かなくてもいいですけど私今読みますよ。14章の最後、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。ペテロの名前を言ってるんですよ。3回はイエスのことを知らないと言ったペ ペテロの名前をわざとおっしゃってるんです。これを聖書では恵みと言います。絶対に、だからこのね、使徒の働きの後を読むとね、ペテロかっこいいんですよ。そういい役だった、ね、今クオーって言ってピーターかっこ、ペテロかっこいいんですよ。すごい力強い働きをしています。でこういう素晴らしい人の話を読むとちょっと引いちゃうよね。僕たちダメだなって思うよね。で特にクリスチャンでも調子悪くなると、あもう私ダメだわってこうなるんです。俺ダメだって。しかし福音というのはその逆を言ってんです。ダメな男、ダメな女がもうダメだというものをに福音を、復活の力を、その憐れみをですね、示して愛を与えて、だからこそ他の人たちにもあなたも恵みを受けることができると伝えることができるんです。お前、俺はダメだから福音を伝えられてないっていうのは逆、ダメだからこそ選ばれたんです。そして立てられているっていうのは恵みによって立てられてるんです。だからクリスチャンの中で裁き合うときに何やってる、あいつダメだよなって言ってんの。でそれパリサイ派なんですよ、やってたのは。この人なのになぜか神はこの人を用いられている。でしょっちゅう話すんですね、これアメリカでのカルバリチャペルの話ですけども、チノヒルズっていう町がありまして、でそこでデイビッド・ロゼオスっていう人ですね、彼は高卒ギリギリでした。高卒ギリギリですね、この日本人はもっとこう高学歴じゃないですか。でもアメリカも結構大学行ってる人いますよ。でそこに政府関係者の人が来たんです。彼の説教を聞いてました。でこういうのをお願いしたんです。ぜひ議員たちにのための聖書勉強会を開いてくれませんか。高卒ギリギリの人がエリートの人たちに聖書を教えます。このギャップ、ギャップですよ。神は愚かなものをあえて選ばれて、力のないものをあえて選ばれて、ご自分の恵みの栄光を表すんです。皆さん本当に慰めを受けてください。聖書を見るとき間違わないでください。ペテロの手紙読んでみてください。全部自分が失敗したこと書いてます。こうしなさい、ああしなさいって言ってるけれども仲間として、うまくいかなかった仲間として一緒にやってこうよ、一緒にイエス様についていこうよって励ましてるんです。8節、彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり肝動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。まあ、このようにマルコによる福音書には書いてあるんですけども、他の福音書を見るとそこで天使の言葉を思い出したって後でね、あっ、ってす、それまではあまりにも恐ろしい話だったんですけども、まあ、お化けっていうか、なんちゅうかな、わけわからない、もう恐ろしかったんですが、で信じない者にとってはやっぱ恐ろしい話かもしれません。奇妙な話かもしれません。しかしその言葉を思い出したって書いてある。そしてこの弟子たちのところに行こうとしたら、そこにイエス様が現れたと、このマタイの福音書に書いてありますね。そしてですね、よみがえりについてなんですが、ちょうど2日前バイブルカフェがありました。で昨日もありました、まあ、おとといの話なんですけども、いらした方ですね、宗教を信じるのは素晴らしいですねって、私は全然信じられないけど、死んだ後の話なんて、死んだら 死んだ人が出、ね、戻ってこない限りわからないよねってこう言ってくれたんですよ。あさって私たちそのことをお祝いするんですよって言ったのいや死んだのに生き返った人お祝いするんですよ。いやそんなこと信じられると本当幸せですねってこうおっしゃってくださいました。けれどもですね、復活の原理っていうのは自然界にも働いています。イエス様がこう言われたんですが、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますってこう言ったんです。今ここに米粒があるとしますですね。でその米を粒を、まあ、まだ脱穀する前の米ですね。でこれをですね、この置いたとします。そのままなんですよね。けども土にちゃんと植えてですね、そしたら芽が出て成長して数多くのまた実が結ばれて、私たちは毎日ご飯を食べているぐらいの量になるわけなんです。死ななければ生きないんです。そのままでは生きないんです。自然界の中にでさえあるんです。例えば過酷なこの動物の世界でもそうですよね。まあ昔だったらあったかもしれない、死産っていうのたくさんありましたよね。で、このお母さんが、この人間ではあんまないけども、そのある動物ではお母さんが全部産み切った後に死ぬっていう運命、死んで初めて命ができるというのは自然界の中にでさえあるんです。で聖書では私たちが負債を負っているという話をしています。人間が過ちを犯した負債です。この人類のこの先祖たちが持っているものも全部負い目っていうのを私たちが負ってるし、自分自身もそれをやってるし、それによって生きている、まあ、ちょうどなんか荷物をすごくこう持っちゃったような状態でね、歩いているような感じです。で会社でも私も結構会社でチョンボをしました。そうするとですね、何をやってくれるか、上司の先輩が、まあ、今どうか分かんないけどね、僕かなり前に勤めてたんで優しい先輩ですよね。最初会社って怖いとこだなと思ったんですけど、意外に優しい、日本の会社って優しいなって思ったんですよ。チョンボするとですね、尻拭いしてくれるんだよね。その先輩が会社に行って謝ってくれるんです。いろいろと何とかしてくれるんです。怒りを収めさせてくれるんです。尻拭いですね。人類の中で全人類の尻拭いをしてくださった方が一人おられて、イエス・キリストの十字架だからむごいんですね。むごいです。パッションという映画が以前ぜひよかったら見てください。まだ見てない方はですね、ありました。で私はですね、パッションの映画を一生懸命解説したのを自分のウェブページに、ウェブサイトに入れたんです。どこにリンクされるかっていうとですね、なんかちょっとごめんなさいね、オカルト系とか、いわゆるサゾマゾっていうの、そういうその打ち付けて、なんかそういういやらしいところですね、こう痛めつけることを喜びとするような。でも実際そうだ、いやもっとひどかったと思います。でもそれは私たちの負債を、尻拭いを全部したからなんです。しかしこよなく愛されている神はそこだけで終わらせなかったんです。ここまではまだね、福音の半分しか言ってないんです。全部処理してくださってね、綺麗になったら今度は全く新しい命を、始まりを与えるために、なんと死んだ方をよみがえらせてくださったんです。新しい始まりはイエスがよみがえられたその命を信じる者たちに与えることによって、その中で生きることによって与えてくださいます。でこの鍵括弧の部分があるんですけれども、9節に飛びますね。 さて週の初めの朝の早く、よみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自分を表された。彼女はかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人である。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行って、そのことを知らせた。彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表せたと聞いても信じなかったとあります。このマグダラのマリアに最初に表されたとあります。さっき女が来てこの中にマグダラのマリアいましたけど、多分彼女どんどん早く歩いていったのかな。こう女たちの中でもこう歩いていって、で最初に行っていないのを確認して、でその中で泣いていて、これヨハネに書いてますけれども、そしたら、イエス様が話しかけてきて、で誰かなと思って、そイエス様がマリアって言ったらイエス様だと分かったと書いてあります。そして弟子たちに伝えに行ったんです。でこのマルコによる福音書だけに書いたんだけど、7つの悪霊に取りつかれてたんです。最悪ですね。最悪です。最悪の人生です。男の人でも悪霊につかれたら最悪だけど、女性でさ、もう何にもないよね。そのホームレス以下だよね。だから彼女は神イエス様って言ってももう全部ですね。イエス様は自分にとっての全部になりました。解放してくださった方は、私たちは大抵ね、このイエス様この何かをしてくれたって言ってありがたーと思うんだけれども、まだ自分にやれる部分があるじゃないですか。ですね。でも彼女は何にもないんですよ。だからその彼女にがまず復活の知らせを伝える一番手になったんですね。一番ランナーになったわけです。そして、彼らは信じなかったって書いてますよね。ここ来たけども、11節見ると嘆き悲しんで泣いているって言ってます。私たちは嘆き悲しんで泣いているって大事ですね。死んだ人をね、大事なんですが、時に過去に起こった過ちとか何かについて、その中に押しつぶされるかのようにその中にいてしまうと、神様の新しい働きを、イエス様の働きを見失ってしまいます。私たちがイエス様の中に生きることを妨げるのが過去っていうのがあるわけです。これが結局変わらないんだというのを思ってしまって、信仰を持って感情は悲しいけれども、感情は辛いけれども、けれどもイエス様は新しいことを行われているんだ、命を与えておられるんだということを信じ受け入れていく必要があります。その後イエスは12節ですね。それから彼らのうち2人が徒歩で田舎に向かっていたとき、イエスは別の姿でご自分を表された。その2人も他の人たちとところへ行って知らせたが、彼らはその話も信じなかったと。この話はルカによる福音書の24章に出てますね。エマオに行く途中でイエス様が別の姿で現れたと。だから最初の時の姿このではなかった姿があった可能性がありますね。だから彼らは気づかなかったけども、イエス様がパンを裂いていた時に気づいたと書いてあります。で彼らが話しても他の弟子たちは信じなかったんです。その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの罪見てください、不信仰と頑なな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからであると。これがルカによる福音書にも書いてあって、イエス様は私のこの釘の跡を見なさい、裂かれたこの脇のところを見なさい、でご飯持ってきなさいって言って、魚ですね、パンですね、それから食べたわけですよね。だから肉体を持ってるんです。でも閉じられている、この鍵をしっかりと閉めているのに目の前で現れることができる。でも幽霊ではない、不思議な体ですね。わからないです私。でもちゃんと現実に触ったらある、その体を持ってイエス様は現れてくださったんですが、まずイエス様が現れてくださった後に行ったことは責められたということなんです。何を責めるか、あなたちゃんとできてないねを責めたんじゃないんですよ。いいですか。クリスチャンがいつも聞くサタンの声です。またはクリスチャンじゃない人もそうですね。お前ダメだで一生懸命何かすること、でもイエス様が責めるときは、こんなに私が用意している、これだけお前を愛している、これだけ私はここにいる、 それも受け入れないのか、このいう責めです。こういう責めです。さっき言った全部用意してるのに差し込み口入れろよっていうねそして信じるっていうことを強調しておられたんです。でこのことを話すときに信じるっていう言葉もね、日本語の信じるっていう言葉はだいたいこのように間違えられます。念じるっていうふうに間違えられます。例えばここに水があるけども、水がない。でこういうふうに信じるって思っちゃうんです。でもでそして信じることっていうのは何か空想話、非科学的なことだと思っちゃうんです。それは信じるじゃないんです。今田さんも目に見えないことを信じて生きています。いつも使う言葉、今椅子座ってますよね。椅子壊れるかもしれませんよ。ちょっとやめてくださいよ、そんなこと言わないでください。私宣教地で座ってるだけで壊れたことがあるんです。だからこれ実感を持って話してるんですとか、日本は耐震設計がすごい。あの東日本大震災でさえ工事中のスカイツリーが壊れなかったですね。けれどもある国では何にもしないのに壊れちゃうんです。地震がないのに壊れちゃうんです。皆さん信じてるんです。信じてるから落ち着いて安心しているんです。すごく行動に表しています。座ってるっていう行動に表してます。だからもうたくさん信じてるものがあるんです。これだけ簡単なこと、だからからし種のほどの信仰があればと言いました。このからし種ってね、もう本当にね、粒だよ、粒、こうなんかほこりみたいな感じ。そしたら大きな木になると。それをクリスチャンじゃない人にも、この頃僕あの、ね、ビジネスマンというか、あの起業家の方に話、その時にも話します、この話を。あの信じるってこれ念じることじゃないんです。任せること、そして落ち着くこと、委ねること、信頼しきること、でこのことが必要だよって言ってるんですね。それで15節見てください。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。やっぱりここでも信じるという言葉を使ってるんですね。で全世界に伝えなさいって言ってるんです。でこのマルコによる福音書はローマにいる人たちに主に念頭に入れて書いたと言われてます。だからエルサレムにしかいなかったこの弟子たちが、今度ははるか遠くのもう世界の中心であったローマにですね、伝えていく、全世界もう超えているですね。で伝えていきなさいと言って、今極東にあるこの日本にも福音が伝えられて、今たった今この西日暮里にも伝えられているわけなんです。でここで信じてバプテスマっていう言葉が使われています。バプテスマっていうのは簡単に言うと、私信じましたっていうことを体で示すことなんです。今皆さんこうやって聞いています。これはどっかの講義、なんか先生、専門家の先生がいてね、講義をして、ああ素晴らしい、分かったで終わることも十分可能なんですけれども、体を水の中に沈めてまた出てくるという、イエスの名によって、イエスが死なれたように自分も死に、この水というのがあの墓を表しているんですけども、そしてイエスが蘇られたように自分も蘇ると、新しい命になって蘇ると、体を持って自分が信じていることを表すわけなんです。そして信じないのであれば罪に定められるとあります。自分が信じないことによってもうイエスが消えるのではなく、信じない、信じるっていうのは神がそれで変わるのではなくて、むしろ自分の運命っていうか定めが変わるわけですね。信じる者は救われ、信じない者は滅んでしまう。 で17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されますと。印が伴うよってこう言って、これ特にね、ここで言ってる印っていうのは、言葉が通じない人にも分かるような印なんですよね。でこれマルタ島かな、確かパウロがですね、火をくべている時にこう蛇が出てきちゃって、で噛んだんですよね。でそれあので毒、現地の人はもうこれで絶対死ぬって思ってたところが、相当呪われてると思ったんだよね。ところが全然害を受けてないので、なんだこいつ神様かなって、ね、極端から極端、呪われたものから急に神様になっちゃうんだけど、そういうのでこう言葉が通じなくても分かるような印なんですね。これ特にローマに近いところでこの印がある。で、こういうのは福音宣教の中においてよくあります。日本にはよくあんまり見られないけれども、悪霊追い出しっていうのはよく行われます。で実際にあります。そして、このイエスの名によって出ていきなさいと言ったら出ていく。つまりイエス様が行われていたガリラヤのこのガリラヤの地域で行っていたあれを、弟子たちもイエス様が共におられることによって同じように行っていくわけなんです。最後、主イエスは彼らに語った後天に上げられ、神の右の座に着かれた。弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたと。イエス様はこの40日ご自分が生きていることを表されて、その後に天に上られました。右の座に着いたと書いてます。そして聖霊が後で与えられます。それによって今もイエス様生きておられます。そして福音を弟子たちが述べ伝えて、ここで見てください。主は、その生きている主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。言葉を語られたんです。今さ、皆さんも言葉を今聞いて信じています。この神の言葉を聞いています。そして印が伴います。印を求めてたら印はないです。印を求めるんじゃないです。あとはあったとしても危険ですね。この悪霊も印を、サタンも印を行うことができますから。そうではなくて、神の言葉によって変えられます。信じることによって変えられます。そして印が伴って、皆さんの生活にも印が伴います。生活が変えられます。でもそれを求めるというよりも、この言われたことだから、あなたが言われたことだから、じゃあそれを信じて受け入れますというふうに素直に認めたところで、それで後で神が共におられるので変えてくださるんですね。ぜひ信じてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのように本当に、福音を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。ここにおられる一人一人、まだそしてイエス様を自分の救い主として受け入れて信じてない人たちにも、どうか今あなたが触れてくださって、この方が生きているということを信じ受け入れることができるようにお願いいたします。神様、あなたの働きを待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。アーメン。